크로니클.
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村貴文と新しい経済編集長の志田祐介が面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村貴文です。
志田祐介です。
ポッドキャスト総研最新回始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はもう息抜き回です。
うん、
息抜きをしてください。
聞いてる人にも生き抜いてもらう
ことですね。はいはい、そうですね、はい、
何でしょう、何話しましょう。
テーマですね、うん、ポッドキャスターは最大何番組できるのかっていうテーマいきたいなと思いました。
なるほど、
うん、はい。で、一応前提知識として、はい、話をするとですね、
はいはい、
なんでこんなことを思ったかっていうと、うん、非常にありがたいことにですね、
うんうん、
クロニクルの案件が増えてきまして、
はい、
で、まあ、特にこの、今配信時点で6月かな、
はい、
まあ、6月にも多分これ直近で何かもうリリースをされてんじゃないかと思うんですけど、6月から7月にかけてパタパタっと4つぐらい新しい案件がこう走り始めるんですよ。
新番組が出るんですね、6月に。
そうなんですよ、うんうん、はい。で、まあ、いずれも私聞き手として参加させていただくっていう番組なんですね。
なるほどね。じゃあ、はい、出てるんだ全部、
うん、出てるんですよ。でそうすると今既存でやってる番組が、
はい、
まあ、このポッドキャスト総研あって、
はい、
でメンタールームがあって、
はい、
まあ、一応畳人というか ボイシーがあって、
そうですね、はい、
であと私ニュースコネクトっていう番組
毎朝聞いてますよ、
はい、うん、やってて、うん、であとそのオーディブルさんでとあれですね、ザ・リーディングリストっていうその書籍
を
語る番組っていうのがあって、
ね、
うんうんうん、あれこうするとあれいつの間にか8個9個みたいな
感じになってやばいよ、
なって
きちゃう、足りなくなってくるよ、
ロデ足りなくなってきたんですよ、
うんうんうん、
で一応その何でしょうかね、もともと私プロマネ能力はあると思っていて、
いやプロマネの野村ですよ、本当に
プロマネの野村なんですよ、本当に
マジで、
はい、
プロマネといえば野村でしたから、
なん
か
すご
いもうエクセルとかも細かいの作ってたもん、
はい、
なんか全然慎重ね、管理リストとか、
うんうん、管理リストがね、そう、うん、で誰にどういう風にどう動いてもらうかいつまでにみたいなことを、
いやもう本当にそうです、
構築するの得意なんですよ、
得意ですよ、う
ん、はい。で今回もまあ、じゃあこの番組の頻度は収録頻度は、
はい、
まあ、月に2回だからとか、うん、あ、じゃあそのこれの裏にこれの収録を入れてとか、
うん、
まあ、準備の時間も含めてもまあさばけるなみたいな、
うん、
でまあ、あとじゃあこの部分は例えばじゃあもう今アシスタントの方が2名来てクロニクルに入ってくださったんで、まあ、この仕事はこの方にお願いして、この仕事はこの方にお願いして、まあ、こう分業をしていって、
うん、
どうこうみたいなことを考えていたら、
はい、
まあできるなと思ったんですよ、
うん、
で蓋を開けてみると何が起きたかっていうと、
は
い、時間じゃなくて喉に限界が来たっていう
面白い、なるほどね、
そう、
まあ、そうかそうか、なるほどなるほど、はい、時間でパンク、まあ、時間ももちろん忙しいけれども、
はい、
喉の音さ来ちゃいましたか、
来ちゃいました、
フィジカルか、完全な
フィジカルなんですよ。だからもともと私テキスト編集者なんで、
はいはいはいはい、
記事を書くみたいなつもりで、
うん、
線を引っ張ってたんですよ。
なるほどね、
まあ、はいはいはい、じゃあこの記事はここで出すでしょみたいな、じゃあ週にこんだけ出して、うん、そうするとまあ逆算するとこうでみたいな、じゃあ取材をここまでにやってみたいな感じで引っ張ってるんだけど、
うんうん、
それとやっぱポッドキャストだと
1
個その変数が増えるというか、
うん、はいはいはい、
テキストを書くよりもやっぱりその喋る方が、
うん、
あ、フィジカルの負担が大きいんだってことに、
うん、
今更ながら気づきましたね。
なるほどね、フィジカルというか、はい、まあそのあれなんですよね、別に僕医学知識がないので、
はい、
感覚的なことを話しますけど、
はい、
まあ、声帯って結構、
うん、
なんかナイーブというか、
はいはいはい、
実は傷つきやすくて、
うん、
で僕も実は一回喋りすぎて声帯壊したことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、本当だから野村さん本当に気をつけてほしいんですけど、
うん、
本当に声帯に傷とかついちゃうと、もう1ヶ月ぐらいちょっと声は本当に出ないし、
はいはいはい、
で回復に1ヶ月ぐらいかかるんですよね、
うん、
でやっぱりそこをそうですよね、まあ、キーボード打つとかよりもそういうのを使ってるから、それがやっぱり大事なんでしょうね、めちゃくちゃ、う
ん、なんですよね。だからね、ちょっとね、その声帯に関しては、
うん、
私も割とこう心配というか、ケアはしてるんですよ。
はいはいはい、
まあね、本当にな
るほど、
なんだろう、普段はあんまりこう負荷がかかんないような喋り方をするとか。
あ、もうそこまで気をつけてますか。なるほど。
まあまあ多少ね、多少なんですけど、まあ、あともともとなんていうか、私前言ったかもしれないけど、合唱をやってて。
あ、そうですよね、
はい、 だからあんまりその喉にその力をかけないというか負荷をかけないような声の出し方は体得してるつもりではいるんですよ。
その合唱部が今つながってくるのかこの話に。
つながってくるんです
よ。すごいな。
そう、まあ、あれって要はその喉のこの横の部分に力入れちゃうとすごい締めちゃうんで。
そうですよね、
はい、
腹式呼吸みたいなやつですよね、まあまあ、シンプルに言うと。
そうですね、あの 響かせる位置をどこに響かせるのかっていうやつで。
なるほどね。
はい、うん、まあ、よくね、なんかこう胸に響かせる人もいれば、あの奥歯の裏に響かせる人もいたりして、まあだいぶ人によって響かせる位置違うんですけど、まあ、私割と響く位置ってちょっと低めなんですよね。
ほうほうほう。
で、まあ、でその分その喉にこう力をかけないような喋り方をしてるっていうのは、まあまあ一応それはそれであるんですけど、
うん、
ただまあやっぱりこう限界があるっていうか。
なるほどね。
なんだろうね、あ、最近やばいぞと、あのなんかこう引っかかる回数が増えてきたなっていう感じがすごいね、
うん、
してるんですよね。
はあ、なるほど。じゃあ日々あとあれケアとかもしてるんですか、そういう意味で。
喉、まあそうですね、喉飴を舐めたりとか、うん、
はいはいはい、
まああとあれですね、その部屋をこう加湿器とかで、
うんうん、
あの乾燥させないようにしてる。
いや本当にね、これポッドキャストを家で撮ってる方共感してくれると思うんですけど、
はい
ね、特に乾燥してる時期のポッドキャストってもう30分撮る間に何杯水飲まないとダメなんだぐらい喉乾きますよ。
いや本当にそうなんですよね。
その湿度が保たれてないと、
うん
うん、
でも、まあ、あとね、これは編集でカットしてますけど、
はい、
やっぱこう何回も咳き込んでますからね。
そうそうなんですよ、うん、
だそういうのをね、あのこうなんとかかんとかごまかしながらやってるっていう感じなんですけど。
いやー、だからちょっとそこの喉ケアもね、大事、複数番組やるには大事になってくるし、
はい、
やっぱり意外と音声コンテンツって、
はいはい、
すごい僕も毎日聞いている野村さんのアスコープも含めですけど、うん、
はい、
固定の方を毎日聞いてるのいくつかあるわけですよ。でやっぱりそのなんか微妙な声の違いとかでも、
はい、
あれ今日野村さん元気ないなとかさ、感じるじゃないですか。わかります？
そうなんです。いやね、それで、ね、結構明確に出ますよね。
今日飯田さんなんかバタついてるなとかさ、うん、なんかそういうのあるじゃないですか、うんうんうん、聞いてる。
ありますあります、
うん、でそういう意味で言うとやっぱりこう喉が枯れてるとかって、
はいはいはい、
まだあなんか、まあ、それはすごい情報量として入っていっちゃうんですよね。あ、喉枯れてんなで、うん、本題と違う情報が入っちゃうので。
ですよね。だからそのトークの話にすっとこう集中できなくなりますよね。
できなくなる。
うん、なんですよね。
だからね、そこは確かにケアするのは大事だし、何本ぐらいできるんでしょうね、うん、それで。だから野村さんは10本ぐらいやってちょっと、はい、時間というよりは喉の限界が来たっていうことですよね。
そうなんですよ。そうだから別に会社としては全然回ってるんですけど、
はいはいはいはい、はい、
あ、自分の体力が先に限界来るんだって今思ったんですよね。
いやでもすごい、それ合唱部がね、
はい、
野村さん、皆さんこれポッドキャスト送検聞いてる方は存じ上げない方多いと思うんで、
はいはいはい、
ちょっと一応補足していくことですね。野村さんこうね、はい、大学時代合唱部で、うん、
はい、
当時残念ながらハモネプが中中止されてたから出てないものもおそらくハモネプあったら出てるんですよ、はいはい、僕の読みではね、聞いた話だとだ
そうですね。
でそういうハモネプに出てるあのサークルなんですよね、確か、
はいはいはい、あ、そうですね、高校の部活が、
あ、そうか、
あのあれその、まあ、いわゆる甲子園常連校みたいなところで、
そうそうそう、合唱のね、
うん、そうなんですよ。だからその全国大会はもう、ま、毎年行ってたし、
はいはいはいはい、
あの世界大会っていうのがあったんですよ実は。
お、世界大会も行ってる。
行ったんですよ。
ほら、
だって最初の私の海外旅行って、
はい、
あのドイツに行ったんですけど、
ほう、
それ出るためですかね、
世界大会。ドイツで歌うために、歌うためにドイツ行ったんですよ。
はい、
すごいじゃないですか。で、紅白も出てますから、あのね、バックコーラスとして、
ね、はい、
あの紅白歌合戦出場経験もある。
そうですね、はい、あの、まあ、多分どっかに違法アップロードされてると思いますけど、あの、うん、2009年の、
はい、
あの紅白歌合戦 の、 あのアンジェラ・アキさんと和田アキ子さんの映像をことすごく注意深く見てると私がいますね。
若い頃のね、学生の頃のね、
はい、はい、そうなんですよ。
いや、まあ、アキ子さんと共演してるわけですよ皆さん。
そうですね、はい、
そんなね、あのだからそういう意味ではさっき言ってたね、喉の使い方とか声の出し方、
はいはい、
っていうのがある、
うん、
あの野村さんでも結構こうポッチャッとやりすぎると、
はい、
結構来るなというのを感じてるということで、うん、まあ、当時もだってめっちゃ歌ってたりするわけじゃないですか。
そうですね、うん、で当時はそうなんです、だからめっちゃ歌ってて、
はい、
でそれこそその当時の練習なんて、
はい、
あの例えばそのもう合宿で一日中歌うとかもあったわけですよ。
すごいですね。まあそれはそうです
よね。いや結
構すごいですね、うん、歌わなかったら合宿じゃないもんな、うんうん、
やっぱこう喋りよりも、
はい、
あのさらにこうなんていうか負荷をかけないような、
うんうんうん、
あの歌い方をしていて、 まあ、発声練習をして、これだからそのプロ野球の選手がこうキャッチボールする
みたい
な、
はいはいはいはい、
発声練習っていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
でちゃんと温めて、で ある程度こうなんていうか、あこれだったらもう一日中声を出し続けられるなっていう状態にしてから歌うんですよね。
なるほど、
はい、で終わってからは、まあ、ちゃんとそのクールダウンとか別にしないけど、なんかその水分もまめにとってみたいな。
いやだから意外となんか全然、すいません、今日もうなんかラフな感じの回になりましたけど、はいろ、はいろ人生どんな時のどんなスキルがなんか将来つながるか本当わかんないなっていう。
あでもねそれは本当に思った
そういうエピソードな気がしてきた、う
ん、いやだってね高校の時点でねこんなその将来あれで30代半ばでポッドキャスターと職業になるよなんて全然思わなかった、
ね、それで事業一人で立ち上げるよと思わないもんね、うん、
全然想像できなかったですね。
コーラスの時のちょっとこう、うん、コツで話してみようとかやってると思わないもんね。
思わない思わない。
すごいな、うん、
で、ごめんなさい、最初の問いの、はいはいはい、何番組できるのかって話なんですけど、うん、まあね、多分ね、4つですね。
4つ。
感覚的には。
まあ、その、ざっくり言いますけど、大体あれですか、何本ぐらい配信する番組でってイメージですか。
まあ、例えば、うん、週に1本ないし2本。
はいはい。週1、2本、うん、
はい、でまあその、2本だと1時間かける2本だと多いから、
はい、
例えば 2,30 分に分割して2本みたいな感じで言うと、
うんうん、
まあ多分そうっすね、4番組が限界じゃないですかね。
うん、まあそうですね、
うん、で、うん、あそうそう、で一応これ聞き手の場合と、
はいはいはい、
自分がメインの喋り手の場合でまた若干違うんですけど。
違いますねそれは、
はい
はい、
メインの喋り手の場合は、
うん、
多分ね2頑張って3ぐらいが限界かなと思っていて。
なるほど。
で逆に言うとその聞き手の場合は別に割と増やせるなって感じがするんですよ、うん、
確かに確かに。
で今だからその8とか9とかになってるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、それも別に何ていうか聞いてる分にはなんだろう、精神的な負荷はあんまないんですよ。
うん、
とかあとその準備の負荷もそこまで高くないんですけど。
そうですね、
うん、はい、ただまあそれでもやっぱりこう喋りの方が、喋りとか喉の方が先にこうリミッターになってしまうっていう感じですね。
そうか、で自分で番組を作る、でメインパーソナリティとして喋る、
はい、
まあ要は台本書かなきゃみたいなことを考えると、
まあ2とかですよね、
うん、きついだろうなってことですよね、
う
ん、まあでも
そうですね、
確かに人気ポッドキャストさんで何人かでやってて、
はい、
そのまあ収益化もおそらくいろいろできてるだろうところも、
うん、
まあやっぱりその 2,3 本回してるっていう状況ですもんね。なんとなくね。
だと思います。そうそうそう、本当そう思います。
うん、
だからまあ皆さんがもう多分誰しも知ってるミニポッドキャスターさんは、
はい、
そのメインの番組が1本柱があって、
はい、うんうん、
でそれでなんか関連する番組が 2,3 個あるみたいな。
そうですよね。そこぐらいですよね。逆に言うとね。うんうん、
そうそうそう、
うん。同じクオリティでやるとね。
ですですです、
うんうんうん。
それを超えちゃうとやっぱりね、ちょっとまずそのメインとしてはもう話が絶対枯れる。はい、
うん。
し、なんだろう、いろんな話をしたいんだったら、その数少ないところに集中させた方がやっぱ面白くなると思うんですよ。
うんうんうん、
っていう、そうだな、なんだなっていうことを、やっぱこう、なんですか、やり始めて気づきました。
はい。
はい。
いや、
ということで、皆さん、何かの参考にしていただければ幸いです。はい。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみにこの番組はしだらの村が音声プラットフォームボイシーで配信している風呂敷畳人ラジオにもアップロードしていきます。畳人ラジオでは音声コンテンツの話だけではなくビジネスやキャリアの話もしていますので、ぜひお聞きください。またオーディブルではみんなのメンタールームというリスナーの皆さんのお悩みにお答えをしていく番組も配信していますので、合わせてお聞きください、
うん、
この番組への感想はハッシュタグポッドキャスト総研、ポッドキャストは英語、総研は漢字で投稿いただけると嬉しいです。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。